今日は4月19日、ただいま5時39分です。今起きたところのような感じであります。まあ、ややもんもんとはしておりましたけどね。昨日、一応あれでした、鍵盛神社に参拝に行ってまいりました。その時に、そうです、3つの鍵を渡してくださるように依頼しました。そしてその1つは、この世界を、大田で会に持っていくための、その1つの、ドアの鍵ですね。それをいただくこと。そしてまた、それはまた道の、まあ鍵ですね。道行きの鍵ということになりますね。それから次に、2番目にですね、私自身の、ここにやってくるときに、さまざまな能力をそぎ落としてきておりますという話が、第2番目の彼女によって、当時から言われておりました。そうしたたくさんの、まあ、能力があったものの全てをですね、その封印を解く鍵をいただきたいと。それは2番目ですね。そしてもう一つ、いよいよ私もここの世界を去らねばなりません。そのためには、私は浦島太郎というキャラクターを帯びてここに来ている関係上、そうです、まあ一応乙姫の竜宮城でですね、しばらくいた経験が、まあ、あったわけですけど、たった3日ぐらいでした。わずか3日間いた程度で、元の世界に戻ってくるんですけども、こちらの世界、生まれ故郷に戻ってきた時には、かつてとは全く異なった世界に戻ってきてしまった。まあそれは俗に言うところの300年経過した後というふうなこととされておりますね。たった3日が水戸世でなくて、300年、もうその頃には何のあれですね、何ですか、水戸世ですから3年間いたことになる、まあ、なりますかね、竜宮にね。そしてその後、帰ってきた時には300年経ってたということですから、まあ全く昔の様子がないわけです。その通りでした。昨日一応私の生まれた生家を探しましたけども、どこにあるかさっぱり分かりませんでした。ああ、結局、ある人とちょっと出会ったんです。地元の方とね、やはりお年寄りでしたけど、私より一つ年下という方が自転車に乗って、おられました。あ、一つ上か、一つ上だし、なんでしょうね。ですから、何ですか、だから75歳だから免許証返納したとかおっしゃってましたな。 だからそういった方に会いました。その人に西端のあたりのことについて聞いたところが、いや、この辺はそうなんだけどという感じでしたけど、分からなかったですね。結局当時の様子が全くない。それでまあ結局のところ鍵盛神社にそこから上がっていったわけでした。まあ、そのちょっと行ったと先から上に上がる道がありましてね、そこに行ったわけです。そうですね、結局私がこちらに来たところのその思い出はもはや何もない。よって、そう、3つ目の鍵として、私が、ここから去るための鍵になります。玉手箱の、まあ、一応伝承ではその玉手箱の紐を解くということになってましたけど、紐解きということは、まあ、一種鍵を開けるようなことでしょう。 ですから三つ目の鍵として私がここを去るための鍵をいただきたいということで、一応お願いいたしました。ですから玉手箱を開けるための鍵が3つ目ということですね。一応ね、この3つ目のことについてまず言いますと、実はね、あれです、私がもし太陽フラッシュということに関わるのであればですよ、コーリックウッドの話ではですね、その太陽フラッシュというのは2014年までに起きるというふうにされていたんですね。一応それは、キルショットともいう形での現れ方をするというのは、リモートビューアーのね、エド・デイムスさんとかこういった方が言われておりまして、その時というのは、まず北朝鮮が核兵器を使ってしまうということでした。それをまた戦力として使うということだったようですけど、そのキルショットシーケンスの中に、そのキルショットというのが、北朝鮮が核を使うということが載ってたようなことなんですね。それは一種の、いわばリモートビューアーの方というのは、歴史の流れをね、これからの未来の流れを、こう結局、私からすれば仮想現実ですから、これ全てね、プログラムとしてそういうものが、シーケンスに並んでいるわけですね。その時のシーケンスの中に北朝鮮が核を使う、しかしそれがどうやらまだなされてないわけですね。ですからそれがあった後でキルショット、太陽のフラッシュということがあるということのようなのでですね、ここはまだ行われていません。それにその気配がまだありませんよね。ですから、今年中にあるかどうかは微妙になってきました。それでコーリグッドの話ではやはりね、2024年から伸びることもあるという話でした。そしてどうやら伸びることがあったとしても2027年ぐらいにはまでには、あるだろうということになっています。ですからこれから3年後までは一応見といてもらわねばならないかもしれません。そして一応直近の情報としては、いろいろ調べていた矢先には、そう、のぶみちゃんのね、のぶみさんのその情報がたまたま目に入ったわけです。それはまた、ふぐりたまつおさんのところからの情報からいきなり入ってきたわけでして、これも一つの大きな情報源として今見ているような次第です。それによればね、今年はまだね、そういった太陽フラッシュがあるかどうかというのは分かりません。というのはなぜかと言いますと、ありそうなのはね、ちょっとした暗い時期があるかもしれない。というのは電気が灯らない時期が何日間か続くというような話があったようです。それを見れば、そうですね、何なんでしょう、これはいろんな解釈があるように思います。のぶみちゃんはそれをね、EMP を使ったからじゃないかという話をされてましたけど、ごく極限された世界における話のようになっていたように思います。ですからね、いきなり日本全体が真っ暗になるということはない。そしてまたそれは長期間にわたるものにはなってないようでした。ですから原発はまだ大丈夫でしょう。私は主に、そういった EMP が使われてね、本格的に使われたのがね、なんていうか、原発がまずどんどん爆発してしまうことになるだろうと、というのは電源がすべて、閉ざされてしまう、なくなってしまう、すべて、なんていうかな、冷却装置のその電源すらも動かなくなるということがありえますのでね、すべての原発が誘爆してしまって、いよいよ、黒澤明監督が夢で見たところのね、 夢の中の赤富士状態になると。そして日本からは一人もいなくなる。いいですか、全員放射能汚染によって人口ゼロになるところまで行くだろうということのようでした。ですからそのいったもののね、一連の予言をもとにすればまだまだ今年ではないだろうと思われます。よって2025年の7月がどうもなんか恐ろしいことがありそうなんですけど、この時になるのかもしれないし、またさらに先になるのかもしれないといった状態ですね。全くそれは余談を許しません。何が起きるやら分からない、ね、何があるのか分からない、はい、北海道の分からないね、そういうことでしょうね。ということでね、私自身はもう今年を限りぐらいになんとかしたいと思ってますけどね、これもどうなるか分からないね。おそらくはこの年内中にいろいろ調べてみますと、のぶみちゃんの話でもそうですね、なんだかね、今年中に、この日本という国は全体主義化しそうな感がありますし、そしてまたどうなんでしょう、もしかしたらパンデミック条約のね、あのが有効に機能しちゃってね、全員が全員その恐ろしいワクチンを打っていかねばならないということになりね、そちらがて日本人の方向性としてはこれほど従順です、しかも羊たちの群れのような方たちであればですね、あの AI との融合を果たしていく格好になる最初の民族になるだろうというような予測もありますね。 AI との融合ですかね、それはそうです。まあ、今でもマトリックスの世界なんですけどね、しかし第138番目のマトリックス世界に至るための人員をここで集めるというようなことになるんではないかと思ったりもいたしますね。ですから私はマピラゴメンという種族ですので、さっさとここから晒していただきますということになります。今年中にそれがなるようでしたら私は自決してでも果てようと思ってますので、それがそうですね、私自身のまあ玉手箱の鍵を開けることになるという、そういうステータスになろうと思います。どうぞそれまでは、まあ、まだもうちょっともうしばらくここにいますけどね、そう数ヶ月先ぐらいまでじゃないでしょうかと思っております。今はそういうことです。そしてね、第2番目に申しましたように、私の能力をすべてもう一度獲得するというね、過程があると思います。それはね、これもね、謎解きがほぼ進みました。まずね、これは中東神話におけるイシュタルの冥界下りにちょっと相当するようなことです。イシュタルはそれまで飾っていた、自らの身を飾っていたところの7種類の一応さまざまな装飾品をね、冥界に降りるためには全部置いていかねばならないんですね。そして真っ裸になって降りていくんです。つまりそれは何を意味するかといえば、まあ、皆さんイシュタルというのは女神ですから、皆さん想像されるのはちょっと不謹慎な思いを持たれるかもしれないけど、そういう意味ではありません。誰でも冥界に下っていくときには能力を削ぎ落とさないではならないという意味だと私は捉えました。すべて持ってきたところの能力全部落としていって、そして真っ裸になってゼロからスタートするという意味ですね。人間として生まれるというのは果たしてそういうことではないでしょうかね。ですから人間としてゼロからスタートするためには記憶をゼロ状態にして始めねばなりません。そしてそこにいくらかずつ、生きている間に孵化していくということですね。かつてあったそう能力を取り戻すというのはその過程においてなされるのでありましょう。 しかし私は、この役割遂行のために全く能力はね、獲得できずに、ただ一つだけですね、鍵開け能力というんですがね、これだけをその時その時にタイムリーな、時に応じたところの能力としていただいて、それ一つ一つ今まで封印解除のために使ってきたようなことだと思います。それを供給してくださってたのは、きっとこの鍵森神社のご祭神である太刀川の神さんかと思われます。その方から今回はこの鍵を開けろ開けろという感じでね、いただきながら、今までの謎解き作業をね、行ってきた。そして太刀川の命さんというのは、ちょうど私が本名としていただいているところの奥の扉を押し開けるという意味ですね。これと同じ意味合いですから、おそらくそちらの、神様から一個一個の鍵を預かりながら、今までシーケンシャルにね、この世界ではシーケンシャルに動くしかありませんので、ですからその一つ一つを開けてきたようなことだったと思われます。そういったことですね。その能力しか私は今までなかったんですけど、いよいよここからね、猿団になりますと元の能力を獲得していかねばなりません。ですから全ての、記憶をね、取り戻した格好でこの世界を出ていくのだと思われます。そうですね。そして、何ですか、この大建て替えへの道を完成させるための、道をきちっと把握して、そこを踏みしめねばなりませんからね。それこそが、第3番目のというか、一番最初に申しました大戦いへの道の扉を開けるということになろうと思います。そういった格好で、これから進んでいくはずでございますね。ですが、こちらの世界からはまず玉手箱の鍵を開けることから始まり、次に自分の自分の能力の封印とされた鍵を開ける、そしてそれを全部身につけて、そしてさらには、大建て替えの道行きの扉を開ける鍵、この3つを揃えていよいよ向こうへ去っていくということであります。そして大建て替え後の世界に入って生かしていただこうと思っております。いいですか。しかし、いろいろとね、今まで問題は、欠割をいっぱい申請してきたことでございます。もしかしたらそっちの方に行ってしまうかもしれません。しかし、私はいずれにしても大戦いの世界に踏み入って、そしてそこにの道を開けた状態で、そこの先に行くかどうかは私はどうなるか分かりませんけどね。皆さん、ちゃんとそこの道までは開けてしまうつもりですので、一つどうぞよろしくお願いいたします。ということです。一応朝の今日のメッセージはそのようです。全部で18分ほど、19分ほどですね。では、そういうわけです。